能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる、お能を通して今を語る武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
去る4月15日開閉会、無事沖縄月脇のお勤めお疲れ様でございました。
ありがとうございました。
いや本当大変貴重な時間を過ごさせていただきました。本当お疲れ様です。
ありがとうございました。
は
い、
今どんなご心境ですか、お祝いられて。
そうですね、なんか僕のね、講演会の解放誌のコラムにはちょっとそういうこと書いたんですけど、終わった直後、直前から直後にかけてっていうのはやっぱり、今までの他のやっぱり演目と比べても、そういうどういうのかな、こう緊張感というかね、この頭が目がもう冴え渡ってしまうような、そういう感覚っていうのがすごくあって、ですからだいたい僕大役の前に眠れないとかってこともあんまないんですけども、どんな状況でも大概寝れる人なんですけど、沖縄はやっぱり前日の別火から、当初本当は9時間か短くても8時間ぐらい寝ようと思ってたんですけど、結局7時間ぐらいしか寝れなくて、寝つけなかったのと、でね、7時間の間でも2時間に1回ぐらい目が覚めるんですよね。
眠りが浅かった。
どうなんでしょうね。だから自分自身では、だからその眠りが浅いのか、それともその瞬間その瞬間を深く眠ってるから逆にこうパッと目が覚めた時に冴えちゃうのかわからないんですけども、完全にこうパッと覚めた時に冴えちゃうんですよね、頭がね。
いや本当精神状態的に研ぎ澄まされてたと思うんですよね。だからそういう精神状態で、熟睡っていうのはなかなか難しいですよね。
そうですね、そうなんでしょうね。だからそれが当日終わった後ね、当日終わった後眠れないっていうのは他の脳でもよくあることなんですけども、やっぱり1日2日続いて、で翌日もうすぐに針とマッサージの予約を入れてて、それでだいぶリラックスしたかなとも思ったんですけど、やっぱりでも幾日かそういう緊張張り詰め感、そういうのが残ってて、本当にこう体の力が抜けるってところまでやっぱり1週間から10日ぐらいかかったのかなって気がしますね。
ゴールデンウィークお休み取れましたでしょうか、先生。
全く取れてないです、ね、
お疲れ様です。
それもあってね、だから沖縄終わった後にこうダルンとできればだいぶ違うんでしょうけども、後に抱えてるものがね、いっぱいやらなきゃいけないことも結構あって、かつ舞台出演ももちろんそれなりの数あってね、あんまりこうリセットできるところがなかったんでね、強いて言えばでも4月の終わりに地方で大分と高山から蒲郡5日間地方っていうのがあって、そこが仕事なんで完全に別に休めるわけじゃないんですけど、大体地方稽古っていうのは僕の中で少しこう安らぐ時間になってたりしてですね、大分も高山も温泉があるし食べ物おいしいし、そこで少しこうね、英気を養うことはできたんですけども、
本当お忙しいなってもいつも思うところなんですけど、やはりさ大きい大役の直後だからひとしおですよね、やっぱり。
そうですね、だからやっぱり今回は体力っていうよりやっぱり精神っていうことが大きかったように思いますね。あとやっぱり今もう一つはね、今この番組 あるいは武田文幸マニアの方は分かると思うんですけど、声が結構枯れてるじゃないですか。
ですよね、
はい、でこのね声の不調は実はもう沖縄直後ぐらいからなんですね。数日後ぐらいからちょっとあれおかしいなって感じになってて、それでまあ定期的にというか、まあ、何度か耳鼻科に通ってて、で実はつい昨日も行ってきたんですけど、その1週間前と昨日と行って、で整体専門に見てくれる耳鼻科の先生なんですけど、その沖縄の直前よりかは整体が綺麗になってるって言われて、あのだから大丈夫ですよなんて言われたんですよね。だけどこう喋ってる声も枯れてるし、それから歌うと何でもない文字一文字とかで突然裏返ったりかすれたりするんですよね。でこういう不調っていうのは僕結構5年ぶりぐらいで、でちょっとおかしいなと思ってもう一度やっぱり昨日も行ったんですけど、やっぱり声帯はあのすごいいい状態だと言われて、いやこれはなおおかしいなと思って、で過去のことを考えてみた時に1回だけそういうことあったんですよ。
5年前くらい
とか、もっと前かな、それはもう10年以上前かもしれないですけど、はい、その時はね、まあ、別の耳鼻科の先生だったんですけど、そんなに悪くないんだよなって、その内視鏡を入れてもっていうふうに言われて、それでどっちかっていうと自律神経とかそっちのような感じだねって言われて、で他にもパターンとしては、例えば胃とかをその消炎剤とか飲みすぎて胃がやられても声が出なくなるってことがあるらしいんですよ。だからその2つは結構考えられるなと思って、だからちょっと今試験的に新薬の消炎剤やめて漢方だけに昨日の午後から切り替えたんですね、自分の中で。だけどこれも思い返してみると、どっから始まりましたかっていうと沖縄の直後からなん で沖縄の時までは調子良かったんですね、むしろ声かなりよく出てたんで。だからその後ね、そんなにだって使いすぎっていうほど疲弊するほど使いすぎてるわけじゃないし、そう考えるとやっぱりまあ反動ってやつなのかなと、そんな風に感じてる次第なんですけどね。
なんか本当完全にオフする時間とかがあればまたちょっと様子見とか、はい、また元の形にとかあるんでしょうけれど、でも私 今の先生のお声もなんか味があってすごく好きなんで、
まああの歌う演目とかね、はい、役によってはブルースみたいな感じですね、味があっていいっていうことはあると思います。まあただあの問題なのは、だからこう枯れててもずっと出続けてりゃいいんだけど、時々音がひっくり返るのはね、ちょっと自分としては気にはなるんですけどね、うん、まあでもやっぱりそういう面では家内ともちょっと昨日今日あたり話してたんですけど、まあよくよく考えれば低下のあとね、やっぱり本当にリセットされるのに2ヶ月ぐらいかかったわけじゃないですか、はい、そうやって考えりゃ沖縄だって当然そうだろうなと。ただ沖縄の2ヶ月後にはもうすぐ玉かずら、荒磯の方で玉かずらと役控えてるんで、まあだからリセットできない。まあさらに言えば5月19日ね、車中発表会もあって、だからそういうふうにこうずっと続いてるもんですから、まあ、これはちょっと夏までリセットはできないかなと、そんな風に考えている次第なんですね。
またちょっと話戻すんですけれど、はい、その私ずっと実を言うとすごく恵まれた、すごくいいお席で拝見させて、はい、鑑賞させていただきました。最前列だったんですね、まあ、すごく感じるところも多かったんですけれど、どんなお気持ちであの舞台に臨まれて、まあ、終わった今だからこそ語れるなんかお話みたいなこととかをお話ししたかった
んですか。そうですね、まあどんな気持ちって言えば、まあ限りなく無心に近いっちゃ無心に近い状態ですよね。だからまあもちろん技術的にとかやることを気にしなきゃいけないことはあるんですけども、まあそれは結局のところ稽古で消化してるわけなので、まあ本番はねやっぱり自分自身やることとしても、まあもちろんお客様にご覧いただいている、お金をいただいてご覧いただいている出し物ではあるんだけども、まあそれと同時に やっぱり皆様を代表してね、こう祈りを捧げるみたいな、そういう儀式的な側面っていうかね、だから僕の演技を見てもらうっていうよりは、なんか皆さんの代表選手として祈りを捧げるみたいな、そういう象徴みたいなね、そういう存在っていうことになってくると、まあ極端に言えばここを技術的にどうしようああしようとか、そんなことは舞台ではねあんまり気にしてるわけにもいかないし、あとはやっぱりお囃子のリズムにね乗ってるっていう話をちょっともしかしたら前にしたかもしれませんけど、お囃子のリズムを体に入れてっていう、それがある種のトランス状態みたいのを生むっていうかね、だからそれに近い境地はあったような気がするんですけどね。
冒頭その舞台に上がられる前にお清めみたいなこともされてましたよね、
はい、
やっぱすごくなんか初めてああいう光景を目の当たりにして、はい、あ本当儀式なんだなっていうのをすごく強く感じたんですけれど、はい、やっぱそこもまあ無心なんです。
そうですね、だからまず役者にが千枚を食べて、塩をかけておみきをいただいて、それから切り火をするわけですね、火打ち石にね。だそういう儀式があって、舞台にも切り火をしてそれで登場するというわけですね。ですからまあそういう面でもイレギュラーですしね、いろいろね。まあそんな感じで、だからまああらゆる面でいい意味でもね、その新鮮さっていうのは僕自身にも当然新鮮さがあったから、まあお客様も多分それを感じられた方は多かったのではないかなとは思うんですけどね。
緊張感がすごかったですね。本当空気を通して伝わってくるって言いますか、うんうん、先生の面持ちもいつもとやっぱ違うんじゃないかなと思いながら拝見してました。
そうですね、はいはい。まあちょっとこれは1回ではなんですので、
そうですね、はい、ちょっとこの回はちょっとこのぐらいでちょっと一度止めまして、はい、次回またちょっと沖縄付き脇のちょっともうちょっと深く突っ込んだお話とお聞かせいただければと思います。そうですね。はいはい。先生本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。